恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ある大学の先生のお話なんですが、その先生は国語の先生で、万葉集の講義をされるのに、まず朗々とですね、朗詠されるのです。日は走る垂水の上の沢らびの、燃えいずる春になりに行けるかも。今日の英語の通訳は大変だと思いますが。そう読んだ後で、ああ、いいなあ。それでおしまい。続いて次の一首をまた朗詠すると、そして、ああ、いいなあ。それだけの授業だったんです。まあこれが究極の味わい方なのだろうと思うのですけど、私もこの大学の先生に習うことができたらどんなに楽かと思うんですね。聖書一節読みまして。ああ、いいなあ。次の一節を読む。いいなあ。これだけで説教が終わるんだったらいいなと思うんですけど、先週は水曜日と木曜日に開かれています聖書学校の夏休み前の最後の授業でして、皆さんに聖書の読み方の実習として、この7つから10のですね、この翻訳、別の翻訳の聖書をこうみんなに渡しまして、回しまして、自分で選んだ聖書の言葉を他の翻訳とこう見比べながら味わってくださいという、そういう作業をしてもらいました。そしてその発表を皆さんからこう聞きながら、まさにああいいなあ、一つの聖書の言葉が他の翻訳によって非常に新鮮にこう皆さんに響いた、その発表に感動しまして、できればその方々合計8人なんですが、一人5分ずつ差し上げて、今日のメッセージ私の代わりに発表してほしいなと思うぐらい素敵な皆さんの発表だったんです。聖書こそ本当にああいいなあと感動を覚えさせられる本です。神様がこの聖書を通してあなたに、私たち一人一人の心に語りかけてくるメッセージをしっかりと受け止めて、皆さんお一人お一人がああいいなあとですね、御言葉に感動されることをですね、本当に願うのです。今日の箇所にはどんなああいいなあがですね込められているでしょう。さて、ヨセフの言った通り、7年間の大豊作の後に7年間の大飢饉が襲ってきました。その飢饉は世界的な規模で広がったのです。しかしヨセフの指示に従って、大豊作のうちに穀物蔵に海の砂のように食料を蓄えていたエジプトは救われました。そしてエジプトには食料があると聞いて、世界中からエジプトのヨセフのもとに食料を買いに人々がやってきたわけです。42章1節、ヤコブはエジプトに穀物があることを知って息子たちに言った。あなた方はなぜ互いに顔を見合っているのか。困った、どうしよう、食べるものがない、困ったと顔を見合っている息子たちに、お父さんヤコブはエジプトに行って穀物を買ってくるように命じます。実はすでに神様は前もって彼らを救うために手を打っておいてくださったんですが、それを知らない兄弟たちは互いに顔を見合って困った困った困った困ったとですね、つぶやくだけ。私たちもしばしばこの兄弟たちのようです。どんな場合にも神様が前もって備えをしておられる、主の山には備えがあると信じて進みたいものです。お父さんの勧めに従ってヨセフの10人の兄弟はエジプトにやってきました。 一番下の弟、ベニヤミンだけは残します。ヤコブの最愛の奥さん、ラケルの二人の息子の一人だからです。もう一人のヨセフを失った上に、この子まで失ってしまうとたまらないと思って留めたわけです。こうしてエジプトに十人は他の人々と一緒にやっていきます。六節。時にヨセフは、この国の権力者であり、この国のすべての人々に穀物を売るものであった。ヨセフの兄弟たちは来て、顔を地につけて、彼を伏し拝んだ。まさにあの、ヨセフが前に見た夢の実現です。ヨセフの前に十人は、彼を伏し拝んだのです。兄弟たちには、目の前にいるエジプトの権力者、総理大臣の地位にいる人物がまさか、弟のヨセフだとはわかりません。あの別れの日からすでに20年以上が経っているのです。兄弟たちがヨセフをエジプトに売ったのが17歳の時でした。ですから今は37歳以上になっているわけです。一昨日、私の息子のパスポートを取るためにこのパスポートセンターへ行きました。今パスポートといってもですね、5年有効ものと10年有効のものと2種類あるんです。ところが未成年者はですね、5年有効のパスポートしかもらえないのです。そらそうでしょう。17歳の息子のまだあどけなさの残っているですね、写真を貼り付けたパスポートを持って27歳に持っていったら別人のようにきっと思うでしょうね。見分けがつかなくなるはずです。20年すでに過ぎているわけです。しかし、ヨセフにはすぐに分かりました。懐かしい10人のお兄さんたちが目の前に自分の足元にぬかづいているわけです。7節。ヨセフは兄弟たちを見て、それと分かったが、彼らに対して見知らぬ者のように振る舞い、荒々しい言葉で彼らに言った。あなた方はどこから来たのか。すると彼らは答えた。カナンの地から食料を買いに参りました。見知らぬ者のように荒々しい言葉で、ヨセフはここでお兄さんたちに仕返しをしているんでしょうか。せっかく先週皆さんと一緒に41章の51節をもとにして、ヨセフは長子をマナフェと名付けた。神が私のすべての労苦と私の父の善果と忘れさせたからであるから、忘れさせてくださる神様の恵みをご一緒に学んだばかりなんですけど、やっぱり目の前に自分のお兄さんたちを見てしまうと、ムラムラっとですね、忘れたはずの怒りが、憎しみが、復讐心が蘇ってきたのでしょうか？いえ。そうではないんですね。ヨセフは十人の兄弟たちの心を思いやって、今わざと荒々しい態度を取るのです。ヨセフ自身は自分の身に起こったすべてのことが、その背後に神様のご計画があったことを知って、自分が味わってきた苦しみを補って余りある祝福、実りを彼は喜んでいるのです。しかし、ヨセフが今思いやっているのはお兄さんたちのこの20年間です。私にしたこと、そのことをお兄さんたちは今どう思っているんだろう。そのことを心から悔いているだろうか。両親の呵責に苛まれながら苦しみ抜いてきたのではないだろうか。それとも全然悔いてないのか。もしも、苦しみ抜いてきたんだったら、そのお兄さんたちの心を引き上げてあげたい。実は、十人のヨセフの兄弟たちはこの20年間、そのことで本当に苦しみ抜いたんです。ずっと、お父さんのヤコブと弟のベニヤミンを騙し続けてきたのです。皆さん、十人その秘密を知ってるんですよ。十人が知っているその秘密を絶対にばらさないように、お父さん弟に、一番末の弟にわからないように秘密を守り抜くというのは これは大変なエネルギーです。
彼らは20年間その秘密を守り通すのに疲れ果てていたのです。来週学ぶところなんですけど、ちょっとちらっと予告編で見ておきましょう。21節、42章の21節。彼らは互いに言った。ああ、我々は弟のことで罰を受けているのだな。あれが我々に憐れみを請うたとき、彼の心の苦しみを見ながら、我々は聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみに遭っているのだ。ルベンが彼らに答えて言った。私はあの子に罪を犯すなと言ったではないか。それなのにあなた方は聞き入れなかった。だから今、彼の血の報いを受けるのだ。彼らは互いにそう言いながら、その痛みを本当にですね、責め合っているわけです。ヨセフは10人に向かって荒々しく言いました。通訳を通してなんです。エジプトの言葉で彼はわざわざ喋って通訳を通して荒々しく言います。9節。あなた方は患者だ。患者なんてですね、最近使わないかもしれませんけど、スパイという意味です。この国の隙を伺いに来たのだろう。スパイに違いないと詰め寄ったのです。あらぬ嫌疑をかけられた10人は必死になって弁明をします。11節。10節から、彼らは言った、いいえ、あなた様、しもべどもは食料を買いに参ったのでございます。私たちは皆同じ一人の人の子で、私たちは正直者でございます。しもべどもは患者ではございません。私たちは正直者でございます。どれくらい正直者か見てみましょう。13節。彼らは言った、しもべどもは12人の兄弟で、正直ですね。合ってます。カナンの地にいる一人の人の子でございます。はい、合ってます。正直です。末の弟は今、父と一緒にいます。うん、正確です。正しいです。合ってます。ヨセフはそこまで聞いてすごくホッとしたと思うんです。20年間、お父さんはどうだろう、ベニヤミンはどうだろう。今、良いニュースがお兄さんたちから入ってきたわけです。が、最後です。もう一人はいなくなりました。が、もう一人はいなくなりました。正直ですか？この言葉に注目してほしいのです。肝心なこと以外は正直に告白しました。重要でないことだけを全部告白したわけです。もしも彼らがそこで、もう一人は私たちが売り飛ばしてしまいましたと告白していたら、しかしそれこそ口が裂けても守らねばならない秘密なのです。しかしこれこそが彼らを苦しめていた確信だったのです。そしてそのところこそ神様が待っておられた場所なのです。私たちが神様と出会う場所、それはまさにここなのです。ヨハネによる福音書の4章、お分けにならなくても結構ですが、イエス様はそこでわざわざ一人のサマリアの女性と長い時間こう語り合って、この一人の女性を神と出会わせよう、救いに導こうとします。そして、玉ねぎの皮をですね、一枚一枚こう剥ぐように、彼のいろんなものでこう覆っている秘密をですね、こう脱いでいくのです。しかし、彼はですね、一生懸命こう守ろうとするのです。イエス様は、そんなサマリアの女に、突然、前後の脈絡もない、一つの思いもかけない質問を投げかけます。要求をします。あなたの夫をここに呼んできなさい。それこそ、この女性が最も触れて欲しくない部分だったのです。ぎくりとした女性は、 思わず自分の一番痛い部分に触れられましたので、自分を隠そうとして、私には夫はありませんと答えます。イエス様は即座に、あなたの言うのは最もです、正しいです。あなたには5人の夫がいたが、全部捨てて今は6人目の男と同棲中です。私たちが神様と出会う場所、それは教会でも聖会でもキャンプでもありません。そんな場所ではないのです。ある先生はメッセージで、ある種のクリスチャンは教会に来るとき、雨がっぱの重装備をつけてやってくると語られました。頭も体もまた長靴を履いてですね、重装備の格好で礼拝にやってきて、神様の祝福の雨、恵みの雨が自分に当たらないように、濡れないようにしっかり装備しているって言うんです。自分を守り、自分を飾り、自分を偽ることなしに、ありのまんま、裸のまんま、主の前に出たいものです。そこに9番目のと、アウトラインの9番目に書き出した言葉、詩篇51編17節、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神をあなたはそれを蔑まれません。神様はそれをたっ飛ばれるのです。砕かれた悔いた心をたっ飛ばれる神様。イザヤ書の57章の15節、糸を高く崇められ、永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。もう一人はいなくなりました。その言葉を聞いたときにヨセフは断言します。14節。ヨセフは彼らに言った。私が言った通りだ。あなた方は患者だ、スパイだ。すなわち、自分を隠し、他人を装っているではないかと責めるのです。聖歌の404番に、その4節にこういう一節があります。イエスはなおも忍びて、長身を待つなり、来たれ罪と汚れのあらばあるまま、帰れや帰れや帰れやと、主は今呼びたも。神様が私たちを待っておられる。どんな風に？来たれ罪と汚れのあらばあるまま、放蕩息子がそのまんまで主の前に帰ったように飾らないで、帰ることを主は待っておられるのです。一人の青年の証を持って終わりたいと思うのですが、この青年は幼い頃、友人と二人で近くの川で互いにふざけっこをしてですね、遊んでいました。そしてお互いにお互いのですね、頭をぐーっと水の中に押し込んではですね、こう遊んでいたんです。ところが何回かそうやってやってるうちに、突然友人の頭を力任せに水の中に押し込んだ途端、ガクンと相手の力が抜けて、その体が緩やかに流れ始めたのです。友人は白い手をスーッと上げたかと思うと、そのまんま水中に飲まれて、川下にどんどん流されていってしまいました。大声で泣きながら走ってくる少年の姿に村人は何事かと驚きました。やがてことの次第を知って青年団、消防団が駆けつけましたけれども、友人は遺体となって発見されたのです。水死。これが友人の死因でした。しかし、彼は自分の心を偽ることができません。それどころか友人が最後に残した白い手が毎晩毎晩夢の中に現れて彼を悩まし続けたのです。あの日を消えろ。白い手を出ないでくれ。とどんなに叫んだことでしょう。彼はそれから逃れるために難行苦行をしたり、善行を積んでみたり、宗教を渡り歩いたり、しかしあの白い手を消すことはできない。ある夜この青年は、 キリスト教の伝道集会に出席して、生まれて初めて十字架のメッセージを聞いたのです。イエス・キリストが私の犯した一切の罪を背負って十字架に死んでくださった。この十字架によって全ての罪が許され、その良心の咎が洗い去られるということを聞いて、彼はその場で自分の過去の過失、自分が犯した罪、汚れを全部思い出すまんま神様の前に正直に告白して、十字架を仰いでイエス・キリストの与えてくださる救いを信じ受け入れたのです。翌朝、牧師館のドアを慌ただしく叩く音がしました。牧師が急いで開けてみますと、昨夜の青年が目の前に立っていました。彼は言葉にならない言葉で牧師に言ったのです。先生、手が出なかったんです。20年間彼を悩まし続けた白い手がついに消し去られたというのです。イエス・キリストの十字架の力です。御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。ヨハネ第一の手紙一章七節の約束です。しかしその前に九節の私たちのなすべきことがあるのです。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神様の前にそのままで本当に出たいものです。もう一人はいなくなりましたと私たちも主を拒んでいないでしょうか。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。